阿公写経だより2025年7月号です。表紙の説明です。6月22日日曜日、阿公卓球クラブ主催の第2回阿公ふれあい卓球大会が開催されました。卓球経験者、初心者、小さい子供から大人までたくさんの参加があり、試合だけでなくお菓子の的当てや卵のケースに入れるゲームもありました。笑いあり、歓声あり、和気あいあいと卓球を通してとても楽しいひとときを過ごしました。写真は卓球台を挟んで2人の男の子がラリー中です。ちょうどカメラは向こうの男の子のラケットの真ん中に球が当たっている瞬間を捉えています。手前の男の子は左手をぐっと握り、次の動きに備えています。そんな二人の様子を大勢の大人や子供が、さあどちらがポイントを取るのかとにこやかに眺めています。表紙の説明を終わります。主な内容です。令和6年度事業報告、決算報告。福祉の人、受賞者紹介、町発見、阿公福祉ニュース、各種お知らせ、介護に関する入門的研修受講者募集。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。記事に入ります。令和6年度事業報告、決算報告。変化していく社会情勢に柔軟かつ迅速的確に対応するため、事業の見直しを進めるとともに、経営基盤の強化を図りながら、今後とも市民の皆さんをはじめ関係機関、団体や関係者と連携協働し、地域福祉の推進に努めていきます。支え合い、助け合う心つながる優しい町、阿公。阿公市社会福祉協議会、阿公市共同募金委員会。事業報告概要、9項目あります。1、支え合い、共に生きる地域づくり。昨年度に引き続き、地区ごとにテーマを設定して、地区別懇談会の開催支援に取り組みました。8地区で開催、219名。2、ボランティア活動の推進。市民が積極的にボランティア活動に参加できるよう、各種講座を通じてボランティアの裾野の拡大に努めました。ボランティア養成講座、5講座、延べ86名。ボランティア出前講座、防災講座以外、8団体、215名。福祉ふれあい祭り、およそ2000名。3、もったいないをありがとうに。福祉会館内にフードドライブ回収ボックスを常設し、まだ食べられる余剰食品や日用品を集め、必要な世帯や支援団体へ届けました。延べ回収量、食料 314.1kg、 用品 109.1kg。 引き続きご協力をお願いします。4、引きこもり状態にある方への支援。引きこもり状態にある方とその家族が安心して過ごせる居場所、みんなの家では、来所するきっかけづくりや継続して来れる工夫を行いました。また対話的支援をテーマに啓発講座を実施しました。開設日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、13時から16時。利用状況、開設240回、利用人数733名。家族の集い、毎月 第4木曜日12回延べ51名カフェ不定期4回延べ33名女子会不定期2回延べ6名映画鑑賞会不定期1回延べ5名引きこもり啓発講座122名5災害支援体制の強化災害時に活動する人材の育成より現状に即した災害ボランティアセンター開設訓練を実施しました。また能登半島地震への支援を継続して行いました。災害ボランティア養成講座13名災害ボランティアセンター開設訓練76名ボランティア出前講座防災講座4団体125名能登半島地震職員派遣2回2名相生市社協合同ボランティア派遣24名6生活課題を受け止める体制づくり新型コロナウイルス特例貸付借受人に対し継続して電話連絡や訪問による現況確認を実施し必要な世帯に対して食料などお渡し会を実施しました。また4歳から9歳頃の子と保護者を対象とした初めてのお仕事体験講座を開催しました。食料などお渡し会1回25世帯初めてのお仕事体験講座17組35名7あなたの大切な日に衣装用小物や単品貸し出し婚礼衣装貸し出しや二十歳の集い卒業式の予約方法の変更など利用しやすい体制づくりに努めました。情報は随時ホームページや SNS で発信中です。8介護サービスの提供介護保険事業や障害福祉サービスの指定事業者として社協ならではの誰もが安心して利用できる介護サービスを提供しました。居宅介護支援ケアプランの作成1601件訪問介護、居宅介護、ホームヘルプ、訪問 16,543回、相談支援、サービスなど利用計画作成、247件。9、それぞれができること、みんなでできること。赤穂市社会福祉法人連絡協議会において、実務者会議や情報交換会を通じ各法人の取り組みや課題を共有しました。顔の見える関係づくりのため職員交流会を開催社協活動の情報や様子はホームページや SNS に随時掲載しています。決算額収入介護保険事業6,412万6,241円 31.9% 障害福祉サービス等事業4,165万6,231円 20.8% 受託金3,341万3,430円 16.6% 補助金3,161万7,079円 15.8% 共同募金配分金1,791万9,000円 8.9% 事業収入899万4,780円 4.5% 会費150万7,500円 0.8% 寄付金 87万8092円 0.4%、 その他65万9767円 0.3%、 合計2億77万2120円 100%。 支出、訪問介護事業4506万1533円 19.1%、 法人運営事業4279万9875円 18.2%、 居宅等介護事業3243万9416円 13.8%、 地域福祉活動推進事業2660万7059円 11.3%、 居宅介護支援事業2589万2663円 11.0%、 総合福祉会館管理運営事業1946万1983円 8.2%、 共同募金配分金事業1791万9000円 7.6%、 ボランティアセンター活動事業406万2226円 1.7%、 相談支援事業661万874円 2.8%、 資金貸付事業655万9134円 2.8%、 貸証事業587万3203円 2.5%、 その他の事業241万7743円 1.0%、 合計2億3570万4709円 100%。 なお収入不足3493万2589円は前期末支払い資金残高で対応しています。令和6年度の事業報告書決算書については社協ホームページに掲載します。また総合福祉会館窓口においても閲覧できます。以上、令和6年度事業報告決算報告でした。祝福祉の人受賞、福祉活動への貢献をたたえて。6月14日土曜日、赤穂市福祉の集いを開催し、長年福祉活動に貢献された福祉の人の表彰を行いました。今年度受賞された個人・団体は次の通りです。おめでとうございます。ボランティア活動35年有田秀子さん。平成元年から現在までの35年間、赤穂朗読ボランティアグループライムで視覚障害のある方に市・社協の広報誌などを CD に録音し、情報提供を行っています。また自主朗読講座や朗読ボランティア養成講座で講師を務め、ボランティアの育成や普及・啓発を行っています。ボランティア活動19年赤穂慶長の会。平成24年11月にボランティアセンターに登録しています。会員は9名で、福祉施設や自宅などで利用者のありのままの思いを受け止め、その人のペースに合わせて話を聞く傾聴活動をしています。また会員や市民を対象に傾聴に関する研修会を開催しています。以上、福祉の人受賞者の方々でした。社協新役員が選任されました。社協は地域福祉の推進を図ることを目的とした民間の団体です。この度任期満了に伴い、 業務執行の決定機関としての理事会、理事13名、幹事2名、および運営に係る重要事項の議決機関としての評議委員会、評議員27名の役員が次の通り選任されました。ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。継承は略します。赤穂市社会福祉協議会理事幹事、任期令和9年度定時評議委員会の終結の時まで、区分、氏名、所属団体等の順にお知らせします。理事長小島義文、学識経験者。副理事長矢野秀樹、自治会連合会。同じく副理事長古森雄三、民生委員児童委員協議会。理事10名の方です。渡辺節夫医師会、福本俊博老人クラブ連合会、後藤和子婦人協励会、木村義文身体障害者福祉協会、矢野隆ボランティア協会、長谷川隆一老人福祉施設協議会、高見直樹市行政福祉事務所長、岡崎俊治学識経験者関西福祉大学、山田和子学識経験者、金井貴子学識経験者。幹事矢野義明学識経験者。同じく幹事柏原博士学識経験者。赤穂市社会福祉協議会評議員、任期令和11年度定時評議委員会の終結の時まで、所属団体等と氏名の順にお知らせします。民生委員児童委員協議会の方8名です。太田昇、秋元千鶴子、村坂安子、影山徹、竹本和弘、三宅伸二、米田絹子、太田雅之。自治会連合会の方8名です。塩田進、島田康弘、大坊直介、浜野義政、門岡和頼、山根和政、溝田康、望月森夫。手をつなぐ育成会小川真由美、介護者の会三木博子、ボランティア団体永田美希子、保護司会福井恵子、赤穂聖火園横山智也、公園長会中林春之、商工会議所福井明彦、労働者福祉協議会川島真由子、学識経験者浜田学。同じく学識経験者米谷邦博。市行政社会福祉課長富田幸則。以上、社協新役員の方々でした。町発見、赤穂福祉ニュース。ニュースを5つお伝えします。1、みんなで囲碁ボール。6月1日日曜日、東野町3世代交流囲碁ボール大会が昨年度に引き続き開催されました。皆さん、昨年より腕を上げ、レベルの高い大会でした。一打一打とても真剣で、うまく目、穴の上に乗ると大盛り上がり、ワイワイ楽しいひとときを過ごしました。写真はスティックを持った女性が笑顔です。周りの人たちも拍手を送っています。きっとうまく目の上に乗ったのでしょうね。2、少しのことをできる人へ。6月3日火曜日、ボランティアセンター登録グループ連絡会を開催し、19団体25名が参加しました。 ボランティアセンターより活動報告や新グループの紹介などを行った後、遊びの工房、黙々や田川氏による講話を行い、今後のボランティア活動への活力にしました。写真は、楽しいお話をされたのでしょう。一つの机に二人ずつ座っている人がたくさん写っていますが、皆さん笑顔です。ほっとできる場所に。6月12日木曜日、みんなの家で女子会を開催しました。関西福祉大学の学生2名と一緒にチップネイルを作成しました。完成した後はお茶を飲みながら女子トークで盛り上がりました。写真は出来上がったチップネイルも写っていますが、綺麗にできています。皆さん楽しそうです。思いやりを大切に。6月14日土曜日、赤穂市福祉の集いを開催し、200名が参加しました。第1部は福祉活動に貢献された方の表彰及び実践発表を行いました。第2部の信友直子氏による講演では、家族との絆と思いやりを持って生活することが大切だと学びました。写真は演台を前に信友さんの講演の様子です。2年に一度の交流会。6月24日火曜日、転訳ボランティアグループ赤穂転倒会とユーザー・視覚障害者の交流会を開催し、25名が参加しました。普段は広報や図書、カレンダーなどの文字を転訳し、送付することでつながっています。意見交換やレクレーションなど、実際にお話しすることでお互いの理解を深めました。写真は5、6人のグループに分かれてテーブルを囲み、和気あいあいとした雰囲気の中、一人の男性が立ってお話をされています。以上、町発見、赤穂福祉ニュースでした。子ども用品無料交換会。サイズアウトした子ども服、誰かにお渡ししませんか？まだ着られるし、捨てるのはもったいないという子ども服などはありませんか？みんなで持ち寄って交換しましょう。交換に出せるものがないけど、譲ってほしいという方も大歓迎です。9月6日土曜日、10時から14時、総合福祉会館にて。子ども用品大募集。受付期間は7月14日月曜日から8月16日土曜日、日曜祝日は除きます。総合福祉会館1階社協事務所にて。洋服、サイズは130センチまで。肌着や靴下は未使用のみ。紙おむつ、未開封のもの。靴、サイズは19センチまで。絵本、世帯につき5冊まで。月刊絵本は不可です。帽子、気持ちよく交換するためにお願いです。洋服、紙おむつ、靴、絵本、帽子以外の用品は受け取れません。必ず洗濯をしてから持ってきてください。ひどいシミ、汚れ、色落ち、型崩れしている、壊れている、サイズが不明なものは受け取れません。子供の名前を書いているものはできるだけ消してください。お預かりした用品の取り扱いは社協に一任してください。7月14日月曜日から8月16日土曜日の日程で子ども用品をお持ちの方に交換会当日の入場整理券を先着順でお渡しします。 混雑緩和のため時間指定の入れ替え制とします。整理券のない方はその後の時間でご案内しますのでご了承ください。交換会当日の詳細は開催日の1週間前までに社協ホームページにてお知らせします。来賞予定される方は必ずご確認ください。子ども用品無料交換会についてでした。この夏、お金のこと、将来のことを考えてみませんか？参加無料です。2つあります。1、初めてのお仕事体験。花屋さん、お菓子屋さん、おもちゃ屋さんなど6つの仕事を選べます。品物の値段を決めたり、お客さんを呼び込む体験で楽しく遊びながら自然とお金と仕事の勉強ができます。保護者向けの講話もあるので、お金について一緒に考えましょう。日時、8月2日土曜日午前10時から11時30分。場所は総合福祉会館3階集会室。対象定員、5歳から9歳くらいの子と保護者15組。なお、子ども1名につき、大人2名まで付き添い可能です。子ども、大人のみの参加はできません。赤穂市民、初めての方優先です。持ち物、色鉛筆。申し込みは7月21日、月曜日まで。電話、または申し込みフォームからお申し込みください。申し込み多数の場合、抽選となります。参加の可否は郵送にて通知します。7月23日、発送を予定しています。2、お金とキャリアの講座。中学生の今、夢を諦めないために。あなたの将来の夢は何ですか？やりたいことを実現するためにどれだけお金が必要なのかを知ることはとても大切です。この講座では就学支援制度についても紹介し、夢の実現に向けたイメージ作りをお手伝いします。日時、8月2日土曜日午後1時30分から3時。場所は総合福祉会館3階集会室。対象定員、中学生。保護者の参加も OK です。定員はありません。持ち物、筆記用具。申し込みは7月25日金曜日まで。電話または申し込みフォームからお申し込みください。以上です。おもちゃライブラリー、手作りおもちゃ教室。木の的当てを作って遊ぼう。日時と場所は7月26日土曜日午前10時から11時、総合福祉会館3階集会室。参加費、材料代150円。お釣りのないようご協力ください。定員は20名。赤穂市民の方優先で先着順です。小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。持ち物、開いていない1リットルか500ミリリットルの牛乳パック1個、輪ゴム4本、割り箸1膳、ハサミ、油性マジックとカッターがあればお持ちください。申し込み、7月14日月曜日から7月17日木曜日、午前9時から午後5時まで。おもちゃライブラリーのお知らせでした。3世代交流事業の助成先が決定しました。1回目申請締め切り分です。団体名、交流内容、助成決定額の順にお知らせします。木下町自治会、グランドゴルフ大会1万円、東野町自治会 囲碁ボール大会2万円。阿光卓球クラブ卓球大会2万円。中広自治会夏祭り2万円。山手町自治会夏祭り2万円。西町自治会ペーパークラフト2万円。宇根原自治会盆踊り大会2万円。東宇根自治会宇根山城探検2万円。宇根商工区防災学習会防災学習2万円。以上です。最終申請締め切り日8月29日金曜日午後5時までです。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。温かい善意をありがとうございました。預託状況、5月29日から6月27日受付分です。委任預託9件、合計金額は167,047円でした。以上、善意銀行だよりでした。引きこもり家族の集い、日時7月24日木曜日午後1時から4時、場所みんなの家、赤穂市塩屋656-17、対象引きこもり状態にある方の家族、参加費無料です。申し込み不要で時間内出入り自由です。以上、引きこもり家族の集いについてでした。心配事相談所のご案内。一般相談、7月23日水曜日、8月6日水曜日、時間はどちらも午後1時30分から4時。弁護士相談、7月16日水曜日、前日までに予約が必要です。カウンセラーによる心の相談、7月23日水曜日、8月6日水曜日、どちらも前日までに予約が必要です。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時。相談無料です。参助会費、ありがとうございました。個人97名、法人58件でした。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費5000円、一般会費500円、個人会費2000円。参助会費は社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも、皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。ちょっといい話。お母さん、人にはそれぞれ大切なものがあって、それを気持ち悪いとか言われたら嫌なんだから、絶対に言っちゃダメよ、と念押しされて、爬虫類イベントに同行した私。蛇、トカゲ、カメレオンなどなど。けーっと心の中で叫びっぱなしの私を尻目に、娘と孫は買う気満々で店の人と交渉中。緑の金蛇と餌のコオロギを新聞紙に包んでもらい、大喜びで帰宅。カエルでさえ大嫌いだった娘の豹変ぶりに驚く。ばあばも金蛇ちょっとだけ可愛いと思えてきたかも。かすみ草。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は、赤穂市社会福祉協議会まで。介護に関する入門的研修受講者募集。 介護の基本的な知識や技術を3日間で学びます。自分の将来のため、お仕事のため、家族の介護に役立つ介護の基礎講座です。受講無料です。日程1、8月9日土曜日、介護保険の使い方、介護予防など。2、8月16日土曜日、認知症について、介護のコツなど。3、8月23日土曜日、お互いを守る介護のヒント、終了式など。時間は9時30分から18時。場所、赤穂市役所2階。定員20名。申し込みがいります。先着順です。なお、1日のみも受講可能です。主催、兵庫県。共催、赤穂市。講演、兵庫県社会福祉協議会。赤穂市社会福祉協議会。申し込み、問い合わせは、株式会社シニアスタイル、電話 06-6480-5572。 終了式にはハバタンが来るよ。以上、介護に関する入門的研修、受講者募集についてでした。兵庫ケアアシスタント推進事業、参加者募集。介護に関心のある方や、介護職からのブランクがあり、職場復帰に不安がある方などを対象に、介護サービス事業所において、介護の周辺業務を体験することができる、兵庫県の事業です。活動期間、3ヶ月程度、1日3時間、週3日、要相談、時給1052円、業務内容、生活援助サービス、掃除、洗濯、調理などの補助的業務を体験。なお、資格のあるホームヘルパーの業務に同行していただきます。参加対象、資格や介護経験、年齢を問わず誰でも体験可能です。問い合わせは、赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話 0791-45-3073、 ファックス 0791-45-3131。 訪問介護事業所スタッフ募集。資格を持ち、在宅介護に興味のある方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に資格を生かしてみませんか。訪問介護事業所スタッフ募集についてでした。ご意見、問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、 赤穂市中広267番地、電話0791-421397、ファックス0791-452444、 E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ、公式 SNS もご覧ください。編集後期。7月に入り、いよいよ夏本番となりました。暑い夏を乗り切るために、体調管理には十分お気をつけください。あと少しで子どもたちが楽しみにしている夏休みです。社協では親子で参加できるイベントを企画しています。ぜひご家族で夏の思い出を作りましょう。これで赤穂社協だより2025年7月号を終わります。